第一列王記22章の34節から40節、それではこちらの方を拝読いたします。その時ある一人の兵士が何気なく弓を引くと、イスラエルの王の胸当てと草釣りの間を射抜いた。王は自分の戦車の御車に行った。手綱を返して私を陣営から出させてくれ、傷を負ってしまったから。その日戦いは激しくなった。王はアラムに向かって戦車の中で立っていたが、夕方になって死んだ。傷から出た血が戦車のくぼみに流れた。日没の頃、陣営の中にそれぞれ自分の町、自分の国へ帰れという叫び声が伝わった。王は死んでサマリアに運ばれた。人々はサマリアで王を葬った。それから戦車をサマリアの池で洗った。犬が彼の血を舐め、遊女たちがそこで身を洗った。主が語られた言葉の通りであった。アハブについてその他の事柄、彼が行ったすべてのこと、彼が建てた象牙の家、彼が建てたすべての町、それはイスラエルの王の歴代史に確かに記されている。アハブは先祖と共に眠りにつき、その子アハズヤが代わって王となった。はい、それではイスラエルの歴史277、真の勇者とはというタイトルで霊牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
はい、先週はちょっと体調悪くて来れませんでしたけども、覚えていらっしゃるでしょうか。アハブがですね、戦争に出かけた後のお話ですね。早速解説に行きたいと思いますが、アハブの戦死、34節でその時ある一人の兵士が何気なく弓を引くと、イスラエルの王の胸当てと草釣りの、草釣りっていうのは防御服のことですが、の間を射抜いたと。別にアハブを狙ったわけでもない、なんとなくパーンって俺の弓はどこまで飛ぶだろうかみたいな、試しにこう飛ばしたらですね、それがアハブの胸当てと草釣り、防御服と防御服の間の隙間、ここしかないというところに弓矢が命中して射抜いてしまいました。それでアハブはですね、瀕死の重傷を負ってしまいます。で、彼は手綱を返して私を陣営から出させてくれ、傷を負ってしまったから、もう負傷したので前線から撤退して、後ろの方に後方に、回りました。それでも戦争は続いてますので、このアハブはですね、王はアラムに向かって戦車の中で立っていたって、瀕死の重傷を負ってますけども、戦争からは退かないで、戦車の中で立っていたってありますね。やっぱり王様がいないと士気が下がりますので、アハブはですね、最後まで指揮官としてイスラエルの兵士たちに自分が立って指揮をしている姿を見せて鼓舞しているわけですね。しかし夕方になって死んだ。日没になった頃にイスラエルの兵士たちにも、このアハブが戦死したことが伝わって、もう戦争は終わりだということで戦うのをやめて自分の家に帰っていたとあります。そして37節38節で、王は死んでサマリアに運ばれた。人々はサマリアで王を葬った。それから戦車をサマリアの池で洗った。犬が彼の血を舐め、遊女たちがそこで身を洗った。主が語られた言葉の通りであった。これ21章でエリアが予言した。あなたの死体を犬が舐めるっていう、この予言が成就しました。で、アハブはサマリアで埋葬されます。はい、まあ、以上ですけども、今日は解説これぐらいにして2番に行きたいと思います。 悔い改めの程度によるってありますが、21章でエリアがですね、アハブに対して2つの裁きを宣告したんです。一つはですね、21章の19節の途中から、犬たちがナボテの血をなめた、その場所でその犬があなたの血をなめる、これが一つ目の予言です。で、二つ目は21節の後半で、アハブに属するコアッパから奴隷や自由の者に至るまで立ち滅ぼす、ね、アハブは死んで犬たちが彼の血をなめるという予言と、二つ目はアハブの家族や家来や奴隷も皆、立ち滅ぼすという予言ですね。この二つエリアは予言しました。しかしそれを聞いたアハブはですね、27節で悔い改めの態度を示しました。灰をかぶって悔い改めました。そしたらそれを見た神様が29節で、彼の生きている間は災いを下さらない、しかし彼のこの時代に彼の家に災いを下す、つまり彼の一族を滅ぼすというのをキャンセルしてくださったんですね。ですけども、一つ目の犬があなたの血をなめるという予言は成就しました。一つは回避されて、一つは成就したということです。このことからですね、神様は人間の悔い改めを無視はしないんですけども、その悔い改めの深さに従って人を取り扱うということですね。アハブはですね、エリアの裁きをの宣告を聞いて一時的だけども悔い改めたんですね。で、神様はこの悔い改めを評価してくださいました。それで彼の一族への裁きを遅らせてくださったんですね。しかしご存知のように、アハブの悔い改めは一時的なものでした。しばらくするとまた傲慢になっていつものアハブに戻りました。で、そのアハブの変わることのない悪い行いのゆえに彼は戦死してしまったんですね。だけど彼の一族はその時は滅びませんでした。これは神様の憐れみです。これは私たちの人生にも適用されると思います。もし私たちがクリスチャンとして神の栄光を表す人生を送りたいとそう願うならば、それは私たちがどれだけ悔い改めて自分の心を変えているか、それにかかります。聖書にはですね、劇的に変わっている人が何名かいますね。例えばザーカイという人がですね、ちょっと前まで主税人の親分でですね、人からお金を騙し取るような人だったんですけども、クリスチャンになってイエス様を信じて騙したお金全部返して、また慈善のためにもお金も捧げて、多分お金全部なくなったと思いますね。それでもいい、イエス様に出会ったんだからそれでもいいと思ってた、そういうふうに180度人生が変わった人がいますね。で、やっぱり聖書には書いてないけど、ザーカイの町住んでるエリコでですね、ザーカイは多分すごい伝道できたと思いますね。あなたのような人がこんなに変わるんだったら神様本物だね、私も信じようって言ってね、多分たくさん信じた人がねいたと思いますね。ようやくしないです。だから私たちにも、もし本当に人生が新しく変わり、生き方が変わり、人格が変わるならば、とてもいい伝道になります。しかしですね、まあ私も含めてですけども、ほとんどの多くの人はクリスチャンになっても あまり大きくは変わらない。イエス様を信じても相変わらず短気だし、ケチだし、わがままだし、周りの人たちもね、あんたクリスチャンになったんだって、あんまり変わらないねとかって言われてね、周りからもそういうなんか言われるし、自分でもそう思ってる、この違いはですね、やっぱり悔い改めの深さです。劇的に変化する人は、十字架のキリストが本当に自分の罪のためであるということを心から理解している。ありありと十字架が示されて、その人の心深くに刻み込まれている。でもあまり変わらない人は、確かに福音は理解した、イエス様を信じて申請した、救い主として受け入れたわけですから、しかしですね、自分は罪人で滅びて当然とそこまでは思っていない、まあ、あの人よりはマシじゃないかとか、自分が罪深い加害者であるということよりも、自分は人生で被害者なんだという思いが強かったりとかですね、そういうなかなか、内面が大きく変わらないということもあります。以前ですね、1000名ぐらいの有名な教会があったんですけども、私もその教会の影響を受けて路傍伝道をやってたんですけども、この教会にですね、問題があったんですね。牧師がですね、ワンマンで、まあ、今でいうパワハラですね、弟子たちにカバン持ちとかさせてですね、ふんぞり返ってていつも威張ってですね、ワンマンだったみたいですね、それが原因だとみたいで、教会はですね、分裂して、崩壊してしまいました。で、まあ、大きい教会だったのに人がいなくなったって聞きました。でもしばらくしてですね、リバイバル新聞というのを読んでたら、この教会の牧師が証しを載ってたんですよ。あ、まだいたのかと思ってですね、読んでたら悔い改めのメッセージしてるんですよ。自分は本当に傲慢だった、信徒たちにもなんか将棋の駒みたいに、なんか本当に愛するんじゃなくて本当に顎で使ってた、だけどもうこういうことは良くないで悔い改めて、今は誰にもカバンを持たさないで自分でカバンも持って、一からやり直しています、小さい教会から始めて今は一からやり直してますっていう証が載ってたんですよ。それで、ああすごい証だなと思って、でそこの教会の信徒がですね、以前沖縄に来てた時に聞いたんですよ。お宅の牧師本当に変わったんですかって言ったらね、表向きは変わってるけど内面は何も変わってないですねって言ってましたね。やっぱり昔と変わらないと言っておりました、はい、人って変わるのはね、本当に至難の技ですよ。クリスチャンになったにもかかわらず、未信者の頃と比べてもあまり大きな変化がない。やっぱそう思うとですね、なぜ神様は私をクリスチャンにして何の奇跡も与えないで変化も与えないんですか、このように考えることがあります。私もたまに思った時があります。しかしですね、そういう疑問とか、それを神様や人に尋ねる前に、まず自分自身に聞いてみたらいいと思いますね。私の人生の主人は誰なんだろうかと、誰になってるかと、十字架で死んで復活したイエス様が私の人生の主人となって歩んでいるかと、人生の対象にかかわらず何があってもイエス様に聞いて相談しているか、で御心が示されたなら、たとえ自分の思いや考えと異なっても イエス様に従っているか、ね、いつでも自分を明け渡しているか、クリスチャンになっても今も相変わらず自分が自分の主人になっていて、自分のやりたいことを自分の思いで決めて、自分が自分を導く人生になっていないだろうか。神様は悔い改めて、ご自身に明け渡すものは必ず作り変えてくださいます。変わらない人は簡単です。自分を明け渡していないということです。私はこうしたいの、神様黙っててみたいな。教習所の教官がね、昔私高校生の時免許取ってた時に、言うこと聞かなかったみたいで、補助ブレーキ入れられましたね。ケーッて、なんで言うこと聞かないんだって言ってね、ブレーキ入れられましたね。だから神様、あなたに明け渡します、あなたが私の人生のハンドルを握ってください、従いますとか言って運転したら、神様が気に食わないところ行くからね、ちょっと待てピー補助ブレーキをしてですね、ここじゃないでしょう、ね、いくら言ったら分かるんですか神様って言ってね、自分が主人になってる、イエス様を知ったけども何も変わろうとしない自分がいる。未信者の頃と同じように今も我を張って罪深い生き方にとどまっている、そういう自分がいる。それがあるならば、神様も私たちの自由意志を尊重しますから、そうですか、じゃあ勝手にしてください、好きなようにしてください、そういうふうに私たちに譲ります。まあいろいろ言いましたけれども、それでもですね、幸いなことが一つあります。クリスチャンは悔い改めが深かろうが浅かろうがですね、クリスチャンの最後は必ず漏れなく栄華するということです。ここはアハブと違うところです。私たちは行いによらず全て恵みで救われます。だからこの地上でどんなにわがままなクリスチャンであってもですね、申請しているならば最後は必ず栄華して永遠の命にたどり着きます。でも地上の人生は悔い改めの程度でその質が変わります。悔い改めの浅い人は人生でとっても苦労をします。人格がいつまでも清められない人は、その頑固さゆえに人間関係を損なうし苦労します。欲深い人は常にサタンの誘惑にさらされて負けて罪の刈り取りをさせられます。そして何よりも永遠での御国の報いがありません。天国に行くけど報いが少ないっていうですね。神様は全知全能のお方です。私たちに全ての良きものを与えるし、私たちを完全に変えることができます。しかし同時に自由意志も尊重します。ですから神の祝福に預かりたいと思えば、私たちは自分を明け渡す必要があります。皆さんは自分を今どう思ってますか。もうこれぐらいでいいよ自分が変わらないことへの失望と、それに対しての変化を求める叫びが皆さんの内側にあるでしょうか。本当に変わらない自分にへきへきしている苦しい、この闇と罪の性質をそこから抜け出したい、本気で変えられたい、そういう心があれば、あなたを迎えてイエス様が私たちの人生に望んでくださいます。ですからもし自分が人生の主人になっていて、それが自分が変わらない 要塞になっているとするならば、そしてそれを変えたいと思えば、イエス様の前に出て告白しましょう。イエス様、私を明け渡します。どうぞあなたの自由に用いてください。そしたらそこから変化が起こります。でも皆さんの自由意志も尊重されます。はい、アーメン。最後の真の優勝、35節の後半で、王はアラムに向かって戦車の中で立っていたが、ってアハブはですね、瀕死の重傷を負って前線から退いたんですよ。その日の夕方に死ぬわけですから、もうよほどの重傷ですよね。もう出血も相当してたと思います。それなのに戦車の中で立って指揮を取っていたっていうことですね。自分がもう間もなく死ぬと分かってたはずなのに戦い続けているんですね。これはね、指揮官として戦う姿をイスラエルの兵士たちにいつまでも見せて、自分の役割を果たしました。これはですね、素直にアハブは立派だと思いますね。皆さんだったらできますかね。もう間もなく死ぬっていう時にね、その体を奮い立たして最後まで戦っている姿勢を見せて人生終わるってね。アハブはですね、聖書が悪く言ってるのでケチョンケチョンにいつも言ってきましたけども、でも人間的に見ればアハブは勇敢な最後で人生を閉じたと思いますね。聖書以外の文献ではですね、このアハブの時代は北イスラエルはとても繁栄していた時代だと言われています。つまりこの世の評価ではアハブは名君なんです。評価が高いんです。ですから、で実際アハブの最後は勇敢な最後でした。しかしどんなにその人の人生がこの世で評価されたとしても、神が評価しない人生は無意味です。私はですね、小心者なので勇敢な人に憧れます。特に男なんでね、そういう思いは強いです。以前ですね、東京の、新大久保駅だったと思いますけども、そこにプレートで記念碑があったんですよ。どこだったか覚えてないけど、それは2001年にですね、その駅のホームで酔っ払いの男性が下に落ちてしまったんですね。でそれを助けようとして男性2人が、降りて彼を助けたんですけど、間に合わないで電車に轢かれて2人とも死んでしまいました。1人は、日本人のジャーナリストか誰かだったと思います。もう一人は韓国人の留学生です。20歳ぐらいの青年です。だから日本語とハングル語で記念碑がここでこういうことがありましたってこう書いてあるんですね。これ見た時にね、すごい勇気だなと思いますね。一瞬に降りてですね、持ち上げて降りて自分も戻ってくる、もう間に合わない、実際間に合わなかったわけですからね。もう死んだわけですから。でしかも韓国人の留学生、まだ人生これからっていう時にね、自己保身に走らないでね、自分の命をかけて落ちた人を助けたんですね。でこれを見た時に、ああ勇敢な人がいるんだな、すごいなと思ってね、ちょっと感動していました。 私もやっぱりこういうの見るとね、自分に置き換えるんですね。自分も飛び込めるだろうか、多分足がすくんでね、待て待て待てって言って足が動かなくて、できないかもしれません。またクリスチャンですからね、迫害が激しくなったらね、殉教する覚悟あるかなって、イエス様のために命かける覚悟あるかなとかね、思うわけですよ、うん、で実際にアハブもこの二人の新大久保の 人も本当に勇敢な最後でしたね。ですけどもケネディ大統領と、ね、彼も暗殺されましたけども、彼がこういう言葉を演説の中で残しています。人生の真の勇気というものは決定的な瞬間に出てくる勇気ではない。戦場で敵と対決した時のそれとは違うのだ。日々新たに確信を持って仕事を成し遂げていく。たった一人でもやり抜いていく。これが本当の勇気というものだ。はい、これをね、信仰者に置き換えた時に、真の勇気ある信仰者は何でしょうか。それは神様のために命を投げ出す殉教者、まあ、これは素晴らしいですけども、でもそれではないんだと言ってますということです。じゃあ真の勇者とは何でしょうか。それは日常生活の中で日々主と共に歩む、その人こそ勇者です。この世ではがっかりすることもあります。報われていないと思うこともいっぱいあります。それでも私たちの主は真実な方だと信じて神に仕えることをやめない、教会で忠実に仕えていく。もちろん失敗することもあるし、挫折することもあります。しかしその度に立ち上がって悔い改めて前に進む、主から委ねられた働きを途中で投げ出すことなく最後まで全うする、その働きは地味で目立たないものかもしれない、人からの評価は低いかもしれない、しかし主からの報いを期待してどんな小さなことにも忠実に生きる、その人こそ信仰の勇者です。この世は悪魔の支配下にあります。しかしイエス様が間もなく来られてイエス様の支配する王国を建ててくださいます。この世は悲しみが多いです、痛みが多いです、失望することが多い、そういう世界です。しかしイエス様はやがて私たちの涙を拭い去って喜びあふれる世界へと変えてくださる。その希望は失望に終わらないので、私たちはこんな世にあっても主イエスを仰いで幸いな人生を送ることができると神を信じて主と共に生きる、主から目を離さずに人生を全うする、この人生こそ信仰の勇者です。皆さんも一日一日を大切にしてコツコツ歩んでください。そうすれば神様にあなたは真の勇者だと評価されていただきます。その日を待ち望んで歩みましょう。アーメン。